西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は西宮ライブミュージックマップと題して、ゲストティーチャーに大阪商業大学公共学部教授でいらっしゃいます桑島真嗣先生をお迎えしてお届けしてまいります。桑島真嗣先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮は音楽と出会う街なんて言われてるんですけれども、街角でもいろいろな音楽があったり、街中にもいろいろと音楽を楽しめる場所がある、公共ホールもね、いっぱいありますけれども、というわけでそんな街中でいろいろと音楽を楽しむということで、そのアートで地域は元気になるかっていうのを今日のテーマとしていろいろお話しいただくわけなんですが、先生、アートで地域は元気になりますか？
そうですよね、じっくり皆さんあんまりそういうの興味ないから分からへんと思いますけど。
いや、そうですかね。興味を持ってらっしゃる方もきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、
興味持っておられる方は必ず元気になってるんじゃないかなと私は思いますけど。
なるほどね、で、そもそも、桑島先生と西宮とのつながりというと、
私は今は違うんですけど、つい最近まで隣の芦屋に住んでおりましたので、芦屋から西宮すぐですから、しょっちゅう遊びに、友人もいてましたので、でそれと、私は音楽、ジャズドラムもたしなみますので、
ドラマーでいらっしゃるんですか？
でそれでその甲子園口のキャラバンというお店があるんですけど、そこにしょっちゅう行ってですね、遊んでたというのがあって、
生演奏を楽しんでらっしゃる、
セッションですね、ジャムセッションに参加して、そういうふうにしてるとその西宮にいろんなライブスポットがあるっていうのも分かりましたし、でミュージシャンもやっぱり結構西宮に住んでおられる方が多い
ですね。そうですよね、多いですよね、
それで気にはなってたんですよ、これはちょっと私の研究分野にもかかるので、ちょっとこれ前から調べたいなとは思ってたんですね、で、そんなんで西宮市とお付き合いいろいろさせていただいている中で、提案したんですね、マップ作りませんかっていうことで、ならそれええやんというお話いただいたんで、で私も嬉しがってですね、作ろうっていう感じで
それが、ライブミュージックマップ、
そういうことです、
今回のテーマになっているマップなんですが、いつですか、できたのは。
これが、平成30年です、
立派なマップなんですけれども、でももうここからそれ、なんか情報が変わったというかね、うなんか
こういうものはね、なかなかもうずっとこう移ろいゆくものですから、
亡くなったお店もあり、また誕生したところもありというところで、これ西宮市のホームページでチェックしていただくと、
そうですね、
そういった情報もね、いろいろと付け加えたりしながらご覧いただけるということなんですが、じゃあそのライブミュージックマップ、これが誕生するね、その経緯だったりいろんなことも含めて、アートで地域は元気になる、というところで、元気になるそうでございます。
そうです、
大いに元気をね、盛り上げていただきたいなと思うんですが、そもそもなぜ、お近くでジャムセッションにお出かけだったということも含めてですけど、西宮に注目なさったのはなぜなんですか？
ですね、その前に西宮の前にね、実は私淡路島っていうとこの島ですよね、島の、芸術家の人たちを、調査してたんです。
それはまたどうしてですか？
淡路島、 たまたま淡路島行く用事がありましてね、
はい、
で用事はな用事というか遊びに行ったんですけど、うん、で車で走ってるとなんか手書きのなんかこう意味ありげな看板があって、
うん、
そこにあの大石角屋アート山美術館という看板があったんです、うん、でそれ見て、うん、ふっとこう車ですか通り過ぎてしばらく5分ぐらい走りましたかね、なんか気になったんで引き返してきて、
はい、
でそれこう見に行ったらなんかすごいねちょっと急な坂があってそれ登り切ったところになんかねすごいこう言葉でなかなか表現できないですけど、
うん、
面白い建物があったんですよね。でそれが美術館で、うん、まあ言うたらその大石角屋っていう画家が画家とその支援する地域の人たちが手作りで作り上げた、
うん、
美術館でね、
その大石さんの作品がそこに展示されている、
展示されてる、要はその洋画家なんですけど、私らの勘違いするのは洋画家言ったら絵だけ描く人っていう気がするんですけど、はい、実はああいう人は違って、絵も描くし言ってしまえばその自分が生きることも含めて全部アート、人生もアートみたいな感じなんですよ。
なるほど、
うんうんうん、実際に芸術家の人と接すると大概そうなんですよ。
生き様そのものがもう
生粋なアーティスト
でいらっしゃるわけですよね。で
言ってしまえばその絵いうのは、
はい、
セミの抜け殻みたいなもんかなと思うんですよ。それは作品は作品なんですけど、うん、それよりその生きてるそのものが、
はい、
自己表現というかね、
それは抜け殻よりセミの方に興味ありますよね。
そうそうそうそう、僕は
どっちかっていうとね、
そうなんです。作品ってこう、うん、みんなありがたいなって見てるものは、実はこれセミの抜け殻ちゃうんかと僕は思うようになってですね、そこら辺からその、
はい、
芸術家の方の、うん、と地域の人の関わりみたいなものにすごく興味が出てきてですね、
うん、
で、まあ、淡路島アーティスト、うん、他にもいろいろいらっしゃってですね、で訪ね歩いたということですね。
でもそもそもその大石さんは、はい、そこが地元の方ではなくて、
そうですね、もともとはね、淡路島の方なんですけど、
はい、
それからその、宿川の方にもお住まいになられて、ほんでまた淡路島帰ってこられていうことで、
ふるさとにお帰りになって、
そうです、そうです、
まあ、そういう美術館をお建てになった、
うん、そうです、そうです。
はあ、でも不思議な空間ですよね、
う
ん、きっと。
そうです、
ね、
すごいですよ、ウェスティンホテルって淡路島にあるんですけど、
はい、
そこに訪れるその外国人観光客の方とかもいっぱいいらっしゃってね、
はあ、そうなんですか。
で感動して帰っていかれますね、
うん、
皆さん、
そうなんですか。
ぜひ行かれたらいいと思いますけど、
はい、これは今でも、うんうん、大石角屋アート山美術館、
今でもネットで検索していただいたら出てきますので、はいはい、
じゃあまあこれもある意味その地域を元気にするというかね、
うん、そうですそうです、
不思議な効果をもたらした、うんうん、そういうことをまあ、うん、出会ってお感じになって、
うんうん、
おこれは面白そうな研究テーマだなみたいなことは、
ね、
心当たりからじゃ先生の中で生まれてたんですかね。
淡路島に他にもね、
はい、
面白いアーティストが実は住んでて、うん、
はい、
でそういうアーティストは大概ですね、うん、アトリエがあるんやけど、アトリエの横にカフェみたいなのを作ってて、
は
あ、で要はそのカフェっていうのがその入り口になって、地域の人が
出入り
するという感じ、
ね、行きやすいですよね。
そうですそうです、
いきなり美術館よりは。
そうですそうです、
いきなり、ね、
アート見てよとか言うより、
そうです、いきなりアトリエにもちょっと押しかけられないけど、
う
ん
うん、
ね、カフェなら、
そうです、お茶飲みに行こうみたいなんでね、行かれるんで、でまあそこでその、一つの地域の中に異界みたいなものが突然できるわけですから、そこに地域の人はそこに入って何らかのこう刺激を受けて、
うん、
なんかこう気分転換になってね、
はい、
出ていくと いうことなんで、まあ、それがその地域の活性化っていうものにちょっとずつつながって、うん、で、まあ、そういうことがきっかけになって、まあ、いろんなあの大きいあのイベントみたいなもの、例えば地域の商品開発とかね、
はい、
なんかそういうのにもう実際つながっている事例もありますので。
そうなんですか。
まあ、淡路島ではまあそういうことで、あの、まあ、すごく面白い、体験をしましたね、はい、私自身。
そうなんですか、
はいはいはい、
で西宮
で西宮は、はい、あの、まあ、言ったらその淡路島っていうとこはその何ていうんですか、所得であるとかその地域の産業であるとか、はい、そういうものでいうとなんかあの数字面だけ見ると厳しい感じですけど、
うん、
うん、実はすごく豊か、
ね、そうですよね、なんかおおらかな感じ で、うんでね、なんかいいですよね、開放的で、
食文化も豊かですしね、
美味しいですしね、もともと三毛国といってね、食材の豊富な場所ですからね、だからそう、美味しいもんあって、うん、なんかちょっと面白いアートが見れて、うんうん、っていうとやっぱり魅力ありますね。
そうですね、それがあのすごく面白かったんですけど、
はい、
でもまあそれはまあ言うたらそのそういう地域だけの話なんで、まあ、私実際住んでるのは都会ですし、
はい、
で都会っていうところはその貨幣経済がこう染み渡ってるというか、
はい、
まあ、言ってしまえばそのお金がなかったらなかなか生きていくもねしんどいとこなんですけども、
は
い、
そうですよね。
でそういうとこでそのアートっていうもの の価値っていうかね、
うん、
あのそういうのもちょっとあのなんとかあの研究したいなっていうふうな気持ちはずっとあったんですよ、
は
い、でずっとあって、でまあ、さっきも言いましたけどその、甲子園口 の、
はい、
あのキャラバンというお店にしょっちゅう出入りしてていうのがあって、で、まあ西宮市の方とあのお仕事の関係で関係ができたので、で言うたんですよね、あの西宮 の、 その、 あのライブハウスなんかいっぱいあるみたいやから、ちょっといっぺんあの調べさせてくださいっていうことでね、うん、
はい、
でマップ作りましょういうことで言って、で、でそれで賛成していただいたんで、
はい、
で喜んでですね、
はい、
やり始めたと。
調査に回られたんですね。
そうなんです。
この調査っていうのは先生お一人でお出かけになったんですか？
実はあのライターの人とかも、はい、あの絡んでてですね、うんうん、あとまあ学生も絡めていうことで、まあ結構その楽にいけるかなみたいなことも考えてたんですけど、実際その、学生は休みに入って誰一人手伝ってくれませんでしたし、
そうなんですか。で、
ね、年末年始になるとそのライターの人もなかなかそのお忙しいんでね、結構自分一人で
はい、
雪降る西の宮の夜の街をですね、
はい、
訪ね歩いたみたいなこと
は、
クリスマス時分やったんですかね。
そうです
か。なんかすごい寒かったですね。で寝込んだりしましたね、
風邪ひかれたんですかね、
なんかね体が冷えてね、で
まあ、じゃあもう大変な、これはそういうご苦労の後誕生したという、
そうです、
まず老作と言ってもいいぐらいの作品
なんです。そんな言うほど大変なこともなかったんですけど、寝込んだことは寝込んだりしてですね、
でもね、その、まあ、今はこのね、はい、それこそライブミュージックマップを片手に、はい、うん、ね、尋ね歩けますけど、うんうんうん、その大元先生が、ね、うん、その尋ね歩かれる時には、うん、こういった詳細なそのいろんな位置だったりここにこんなのがあるみたいなのがないわけで、
街、
はいはい、
ね、
をこう歩きながら、ふっとそのさっきの看板じゃないですけど、うん、気になるところに立ち寄ったりみたいなこともなさったわけですか？
うんうんうん、それはね、私ね、 気になるところでも車でふらふら走ったりして、お酒飲まないんでね、
はい、
ほんでそのあれですわ
じゃあバーはちょっと今までは
そうなんですよ
あまりこうご縁のない場所だったわけですね。
どっちか言うたら だからそのどっちかで敷居高かったりして、はい、自分自身も行けなかったりするんですよ、うん、でもこの取材やとか調査やとか言うたら、まあ、結構あの平気で行けますやん。だからあのこれ作ることで、
うん、
あのいろんなとこと出入りができてつながりができたっていうのはありますね。
そうなんですか、西宮の街の中にいろんな異界はあったんですか、うん、それ
異界ですよ。
びっくりするような。
いやもうほんまなんかあの、はい、タイムマシン乗ってあの、なんかあの平尾正明とかなんかあの時代のありますやん。
懐かしい。
ああいう、ね、はいはい、ああいう空間にこう迷い込んだ感じもしたりして、
はい、
そういうお店もあったりして、面白いなと思う。それから私はあの、うん、ジャズだけは思ってたんですけど
そう今伺おうと思ってたんです。先生のご専門もね、まあ、ジャズですし、
そう
そうそう、ジャズをこう寄りながらというか行き合ったんかなと。
だからあの全然そんなジャズだけはなしにあの、はい、カントリーとか、
うん、
なんかそんなんもあったりとか、
はい、
あとなんかポップスとか、
はい、
あのいろんなもんがあるんですよ。あのでそのゴスペルとかもあるし、
はい、
もうそれからそのジャズあのもちろんロックもあるし、
はいはい、
だからあの私はもうジャズだけと思ってたんですけど全然そんなことはなし、もう非常にバラエティーで飲んでる感じですね。
なんかそれ一つのお店でもういろんなカントリーもやりつつ、うん、それこそフラダンスもありみたいな、うん
はいはい、
なんかそういうスポットもあるみたいです、
あるみたいですね。
かなりバラエティーにも飛んでるんですね、
う
ん、
そうですそうです、はいはい、それも勉強になりましたね。
まあ、本当に地域を元気にしてるスポットがいっぱいあるということなんですね。
そういうことですね、うん、あのコミュニティ、一つのコミュニティですね、
はい、
あのお店があると一つのコミュニティがあってということなんで、そういうのがこういろんな場所にあるわけですから、
うん、
そんだけそのどうですか、コミュニティがこう重なってるので、
うん、
あのそれは結構地域 をあのなんていうんですかね、力強くするというか、
うん、
あのものすごく大事なことやと思いますね、
まあ、本当にあの人と人とをつなぐっていうような役目もね、
そうそう
果たしてるんでしょうし、
うんうん、それもそういう意味で言うとすごく貴重な、うん、あのやと思いますよ。
そうですね、あの近頃割とね、
うんうん、
あのお一人様というか、
うん、
独居の方も増えてきましたけれども ね、
うんうん、
そういう方もそこに行けばお仲間に出会えるとか、
そういうい
わゆるコミュニティの一員としてね、生き生きと活動なさってる方もね、
うんうんうん、いらっしゃいます、
ねえ、うん、そういう意味でもやっぱりこういうなんか場所っていうのがあるっていうのは、
うんうん
大事なことなんですね。
あのただそのこういうあのお店っていうのはあの夜営業されてたりするでしょ、であのドア開けるまでなんかちょっとこう入りにくいとこもあります
よね。確かにそうですよね、う
ん、それから、うん、なんか入ってどんなんかわけわからんのをこう、うん、コンコンとする勇気がいるので、せめてこういうマップがあって、でこのマップの裏見たらどういうお店かいうのを書いてるわけですから、こういうのがあれば敷居は下がるかなという気がしますね、う
ん、あの決してどこもあの一元さんお断りではないんですよね、
うん、違うんですよ、
ね、
うん、
ただなんかこっちのサイドでちょっと敷居を高くしてしまってる部分があるので、
お店の方はどうぞどうぞなんですけど、は
い、ですよね、
あの行く方がな、訪ねる方がね、
うん、ちょっとした勇気でこうドアを開けたらそこには本当に異界、違う世界が、
パラダイスが
広がっているという、
広がってますから、
はい、なるほどね、もともと昔からね、西宮というエリアはとってもモダンな感じで、
うん、
まあ、建築にしても音楽にしても、
うん、
まあ、お芝居だったり文学だったり、うん、まあ、いろんな意味で取り上げられたり、うん、
はいはい、
そういう関係の方がお住まいだったりっていう、
うん、
まあ、どっちかというとちょっとあの、うん、本当に特別なっていうか、
うん、
いろんな意味合いを持つエリアですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりモダンなんですよね、モダニズム、あの阪神がモダニズムよく言いますけど、その時代あの1920年代とかそこら辺からそのあの、ね、サラリーマンというか中産階級というかね、
うん、
そういうあの人たちがあの住む場所なんで、あのそういう人たちが生み出す文化っていうのがやっぱり他のとこに比べるとちゃうなっていう気はしますね、
うん、
あのジャズとかそういうその ポップスもそうですけど、そういう音楽っていうのは担い手はそういう中産階級の人ですからね、
はあ、
うん、やと思いますよ。だから、うん、あの他の地域に比べるとやっぱりそこら辺 の、 あのポップスとかジャズとかそういう そういう時代に生まれた音楽っていうのはね、
うん、
あのどうですかね、普及の仕方っていうか、担い手も、聞く人たちもあのそれをめでる人たちもあの層が厚いような気がしますね。
そうですね、あの洋館の、ね、うん、大きなホールでそれぞれあのなんか、ね、うん、バンドが入って音楽を楽しんだりとかっていうようなこともね、かつてあったって聞きますので、
そうい
う豊かな文化度の高いっていうか、しかもあの学校が多い町なので、うんうんうん、学生さんたちがまあそれぞれ音楽活動なんかにもね、勤しんでらして、そういったなんか土壌としては本当にそれこそ音楽に出会う町っていうのは西宮にとってはね、もう普通のことなのかもしれませんけれども、
あの皆さん西宮のお住まいの方はこれがこんなもんや思ってはると思うんですけど実はすごい豊かやと思いますよ。
そうなんですね。
このライブハウス調べても、こんだけ狭いエリアにこんな予算、ね、あのいろんなお店があるわけですから、その豊かさをですね、あのぜひ味わっていただきたいですね。
そうですよね、ぜひこれをきっかけにね、いろんなお店にも、行っていただきたいですし、で、あの先生はあの学生さんたちと一緒に今回あの、ドアーズの、いろんなあの活動にも関わってくださって、
ゼミ生がですね、私その研究テーマが先ほど申し上げたようにあのアートによる地域活性化なんで、それに関わる、実践的な活動ということで、西宮市でされておられる、ドアーズですね、あのそれにあのスタッフとしてあの参加して、活動させていただきました。で、ドアーズっていうのがあのすごく面白いですね、あのイベントは。
あれ具体的にどういうイベントと言えばいいんですかね。あ
の ワークショップフェスティバルって言って、言ったらその体験講座みたいなのがもういっぱいあって、でこう1時間目は困難があります、2時間目は困難がありますということで、あの西宮市のこの
役所の市民会館、
市民会館ですよね。あそこにもういろんなあのダンスであるとか、あのなんかこうものを作ったりとか、もういろんなこう
あらゆるジャンルですよね、本当に、
あって、でそれがその、言うたらつまみ食いできるわけですよ。
まあ体験っていうんですかね。
でね、それは、あの自分の視野を広げる、すごい貴重なきっかけを与えてくれると思うんですよ。だからあれはぜひね、もっとあの皆さん来てほしいですね。
ねえ、いろんな形でもっと広げていきたい、イベントですよね。
あの今まで自分の人生で気づかなかったことを気づいたりとかね、すると思います。
具体的に先生は何を体験なさったんですか。
なんていうんですか、こう皿回しみたいなのとかね、やりましたよ。で、私はねやってないですけど、今年はなかったんですけど、あの宝塚の男役なりきり
いうのメイクとかね、全部ね、
あれ見てたら、あの女性の方がね、あのご主人の服かなんか借りてきはったんか知りませんけど、なんかこう上に羽織って、でみんななりきってやってはりましたんで、いやこれはおもろいなと思って、なんかそういうのがねあるんですよね。
まさにそこもある意味異界で、なんか普段ね日常では体験できない非日常のある場所なのかもしれませんしね。
そういう場所って大事ですよね。
ねえ、そうか、やっぱりそういう日常の中に非日常も入り込んでくるっていうところで、なんか刺激されて元気になるみたいな、
そうです、多分です、ね、そういうことやと思いますけどね。あの活力の源っていうのは、なんかそんな気は してますけどね、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。 もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、さあそれでは桑島先生よろしくお願いいたします。
はい、私の研究テーマは、
はい、
アートによる
ほにゃららなんですよね。そうです、はい、
はい、
さあそのほにゃららのところに入るのはどんな言葉でしょうかという、
そういうことです。
はい、はい、それが今日の問題というかね、
はい、
クイズでございますので、ぜひ来週再来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せいただきたいと思います。今日は桑島真嗣先生に、まあ、アートで地域は元気になるっていうテーマでお話をいただいたんですが、もう本当にもう最初から元気になるっておっしゃってましたけれども、うん、まあ、いろんなその理由とかをね伺ってくると、うん、本当に元気になる感じが、
うん、
ね、ふつふつとしてきましたし、
そうでしょう、
ね、
私も日々それは感じてることなんですね。
ただまあアートっていうとね、なんかちょっと本当に敷居が高い、手が届かないっていうような、アートですか、みたいな感じだと思うんですが、もうぐっと身近にアートっていうのはあるわけですよね。
そうですね、アートっていうその定義をなんか狭い範囲で捉えるんじゃなしに、まあ、さっき淡路島の芸術家の方は作品だけ作ってるんやなしに、生き方も全てもアートやって言いましたけど、もっと広くですね、
はい、
捉えると面白いと思いますね。例えば自分自身が、例えば女性なんかその、まあ、男性もそうですけど、出勤する前に服を選ぶとかね、こういう色の秋らしいから、秋やからこういう色とか、その服をセレクトする行いもアートといえばアートですから、
はあ、
それから
そうです、ね、
気使ううちに自分も実はアーティストなんですよ。
みんな、いやみんなそうなんですか。
みんなそうなんです。
なんかこそばゆい感じもしますけど。
そうなんです。そのアートを楽しむというのも、その受け身で楽しむというのももちろんありますけど、実は自分もアーティストなんだっていうのを、そういうふうに思っていただいたら、
はい、
いいんじゃないですかね。
そうか、アートは美術館の中にあるものではなくて、生活の中も身の回り全部がアート、
そういうことですね、
いうことなんですね。じゃあ本当に皆さんが生き生き、ね、なさるっていうのも、なんか分かるような気がしますよね。
そういうことですね、
アートで
ね、
はい、ということで、今日はアートで地域は元気になるというテーマでお話を伺いました。来週はライブハウス、それは参加型アートを展開する場というテーマでお話を伺います。西宮ライブミュージックマップ、ゲストティーチャーは大阪商業大学交響楽部教授の桑島真嗣先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。